習、生涯現役を目指すあなたを応援します。シルバー人材センター、高齢者無料職業紹介所、民生委員、児童委員。最近の高齢者は若い。高齢者と聞いてあなたは何歳以上の人を思い浮かべますか？国際的には65歳以上が高齢者と言われますが、2016年の厚生労働省の調査では70歳またはそれ以上と答えた割合が 60% を超えています。65歳ではまだまだ若いというイメージです。昨年の総務省の調査では65歳以上の高齢者が3557万人と総人口の 28.1% に上りました。逆に15歳以上、65歳未満の生産年齢人口は1995年をピークに減り続けています。宇城市の現状は、宇城市でも前期高齢者65歳から74歳人口が2015年から2025年まで増加し続け、その後緩やかに減少に転じると推計しています。また後期高齢者75歳以上人口は、団塊の世代がすべて後期高齢者となる2025年までは急激な増加が続き、その後2030年頃から減少していきます。生涯現役の社会に、今後急速に高齢化が進み、やがて一人の若者が一人の高齢者を支える社会が訪れると予想されることから、生涯現役であることはますます価値を持つようになります。高齢者も就労や地域活動など社会の中で何らかの役割を持ち続ける支え手になっていくことが必要な時代になっています。社会参加は介護予防に、近年の研究結果でボランティア活動などの社会参加には要介護状態になりにくい効果が認められました。誰かのため、地域のための活動が自分の健康づくりと家族の幸せづくりに役立ちます。宇城市でも多くの高齢者がシルバー人材センター会員として、新たな職場の一員として、また地域を支えるボランティアとして活動しています。今回の特集は、そんな生涯現役を目指す人たちとそれをサポートする仕組みを紹介します。自分のペースで働く、新しいつながりが生まれるシルバー人材センター。シルバー人材センターは、就職は望まないが働く機会を望む人のための組織です。そのため仕事の内容には次のような特徴があります。おおむね月に10日以内程度、週に20時間を超えない。また仕事はセンターが発注者から引き受け、会員に提供します。派遣事業を除く。会員募集のために県内各地で就業相談会やセミナーを開催、また能力向上のための技能講習や就業体験なども実施しています。問い合わせ、シルバー人材センター、宇城市松橋町久具358番地4、高齢者センター2階、電話番号 33-7886、 説明会毎月第2水曜日13時30分。シルバー会員の声。桑田美代子さん、74歳、松橋町。月に15日くらい、岡岳グランドなどを5人のグループで清掃しています。草刈りやトイレ掃除をしてきれいになったときは嬉しいですね。沢津橋和夫さん、76歳、松橋町。体調管理や健康維持を第一の目的に働いています。外での作業も多く、自己管理を大切にしています。シルバー人材センターは、前職に関係なく、新しいつながりが 生まれるところがいいですね。健康に気をつけ、孫へのお小遣いを稼いでいきたいです。会員をサポート、セミナーやシルバー技能講習を開催し、会員のサポートを行っています。樹木剪定講習は、実技指導に加え、植物の基礎知識や道具の選び方、手入れ法など日常生活にも役立つ内容、ここ数年、保育補助や介護補助といった新たな内容の講習会も開かれています。講座の一例、樹木剪定、清掃補助、保育補助、調理補助、介護補助、送迎安全運転。まだまだしっかり働きたい、社会で活躍したい。高齢者無料職業紹介所。一緒に一日でも長く勤められる職場を見つけましょう。高齢者の皆さんが長年培った知識と経験を生かし、希望と能力に応じた仕事を紹介しています。一財、熊本さわやか長寿財団の運営です。退職してもまだまだしっかり働きたい場合は、ハローワークの他にも、宇城地域振興局内にある高齢者のための無料職業紹介所もあります。相談員の声、松本真一さん、61歳、豊野町。高齢者能力活用推進員相談員、定年延長など制度も少しずつ変わってきていますが、まだまだ採用に対する年齢の壁があることもあります。ですが、生涯現役を望む人には、どんどん世の中に出てもらいたいと思い、一人一人に寄り添った活動を心がけています。給食にはエネルギーを使うので、求人票だけを見ていきなり応募するのではなく、まずは私も一緒に現場に足を運び、事前に見学するようにしています。なるべく応募者自身が具体的に仕事のイメージができるようにしたいからです。なかなか周りに相談できないという人も、ここで何でも相談してください。仕事以外の話も聞きながら、その人の生活や希望に沿うような仕事を見つけたい、力になりたいと思っています。紹介所利用者の声、草野俊之さん、66歳、宇土市、白縫い学童保育で勤務。前の職場を退職後、生涯現役でいたいと思い、ハローワークで仕事を探していました。しかし、年齢の問題もあり、なかなかうまくいきませんでした。そんな時にショッピングセンターで紹介所のチラシを見て相談に行きました。相談員の松本さんと話す中で学童保育を紹介してもらい、一緒に現場を見に行きました。何も知らないところに一人で行くより心強く、その場でもサポートやアドバイスをもらい助かりました。夏休み期間中、ここでは50から60人の児童を7人の大人が見守っています。孫と接するのとはまた違った接し方が必要ですが、やりがいを感じています。問い合わせ、高齢者無料職業紹介所、宇城相談所、電話番号 33-4667、対象、おおむね60歳以上、場所、熊本県宇城総合庁舎2階、総務福祉課内、相談日、毎週月水金曜日、積み重ねた経験を地域のために生かす、民生委員、児童委員、地域福祉をサポートする身近な相談相手です。民生委員は厚生労働大臣から特別職の地方公務員として委託を受けた全国に約23万人いる無報酬のボランティアで100年を超える歴史ある制度です。これまでの人生で積み重ねた経験を地域の相談役である民生委員、児童委員として生かしている人たちもいます。宇城市には137人の民生委員、 児童委員と11人の主任児童委員が活動しています。任期は3年で、地域の一人暮らしの人や高齢者の見守り、安否確認を行い、支援を必要とする世帯を専門機関につなぐ役割を果たしています。また児童委員の役割を持つことから、月1回の挨拶運動や学童保育への訪問など児童との交流も行っています。民生委員、児童委員をサポートするため、市は今年度活動費予算を見直し増額しました。活動日数に見合うような予算になること、またなり手不足の解消も目指しています。民生委員、児童委員の声、奥村美智子さん、74歳、松橋町。65歳の時、区長さんから勧められて民生委員、児童委員を始めました。仕事は身近な相談相手や地域の見守り役、一人暮らしのお年寄りを訪問したりしています。今までの人生経験を生かすことができるのが民生委員です。この10年、少子高齢化が進んで地域も変わってきました。地域で子育てや介護を支えていく必要を感じています。自分の体が動くうちに地域のために働きたい、地域に仲間を作って豊かな地域にしたいと思っています。3期9年勤めて、人としてレベルアップさせてもらいました。民生委員、児童委員について、問い合わせ、社会福祉課、地域福祉係、電話番号 32-1387。 生涯現役を目指して、急速に高齢化が進む中、高齢者だけでなく、一人一人が互いに支え合い、誰もが活躍できる社会になることが望まれています。また、平均寿命の伸びと伴わせて、要介護者の数、認知症患者の数も増加しています。誰にでも老いは訪れるものですが、できるだけ長く健康を維持することは、自分のためだけでなく、家族のため、社会のためにもなります。そのためのキーワードは、地域とつながり、身近な場所で身近な人たちとつながることがとても重要になってきます。宇城市社会福祉協議会が進める地区福祉会は、安心して生活できるようにみんなで話し合いながら、声かけ訪問やサロン活動などの福祉活動を行っています。仕事やボランティア、地域での活動を通して生涯現役を目指すことは、住みよい地域を実現する力になります。あなたも目指してみませんか？問い合わせ、高齢介護課、高齢者支援係、電話番号 32-1406。